山原、明日も
いい天気。
人がつながると人と街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com req@radiocaros.com。 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
ありがとうございました。今夜のラジオ中パワー、ゲストに札幌彫刻美術館友の会会長橋本信夫北海道大学名誉教授をお迎えしてお送りします。そして頼れるスイッチマン米子さん、 CM アナウンスはヤマハニーズヒューマンアカデミー札幌校の鎌田さんと木内さんです。そして中島公園近所の住民石川、以上5人でお送りします。私の運営するホームページ中島パフェも開設して、もうじき5人になろうとしています。民意でもって作られた中島公園、森山が見えるこの地に作られた中島公園を市民が守り、次世代に引き継ごうと呼びかけてきました。今夜ゲストにお招きした橋本先生のおかげで、ようやく具体的な動きも出てきました。先生が立ち上げられた市民参加による文化財の美化保全運動の中島公園編を話題の中心にしてお送りしたいと思います。橋本先生、一言お願いいたします。
去年の夏からこの中島公園のいろんな文化財に対するこの関心を、この市民のいろんな、この周辺の市民の方たちが、ね、より集まりながらこの関心を深めていこうと。で、特にここ去年の夏、公園内の彫刻がこの汚されるという事件がありまして、やっぱりこの公園内の文化財をきれいにということは非常に市民にとっても非常に大事なことということで、まあ、こういうこの一つのきっかけ、それからこれからの方向がこのだんだん固まってきたということでございます。
どうもありがとうございました。そうですね、公園の彫刻がちょうど、札幌祭りの最終日の夜あたりだったですね。
そうですね、
いろいろなことがありましたと。そして早速曲1に行きたいんですけれども、テネシーワルツですね、パティ・ペイジです。はい、パティ・ペイジのテネシーワルツでした。今夜の放送はラジオ中パです。都会のオアシス中島公園を医療住宅に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。一番目の話題はですね、札幌市民参加による、文化財の美化保全運動についてですね、橋本先生にいろいろお伺いしたいと思っています。最初にですね、まずこれの目的とかですね、概略の説明をお願いしたいんです。
そうですね、札幌市にはだいたい400体ぐらい の野外彫刻がございますけれども、このうちこの美術館の校内だとか学校の校内、まあ、こういうものを除きますと、大体市民が、公的なこの目にするものが大体300くらいございます。まあ、この他にこの野外彫刻以外にも文学碑だとかいろんなこのモニュメントがございまして、まあ、その数を数えたらかなりのものになるだろうと思います。だけども大部分のものがこの市だとか道だとかというふうなこの公共の施設です。それから、まあ、所有が市のようなところあるというために、なかなか市民がおいそれとこの触ってきれいにというようなこともこの心理的にもしにくい面がございました。まあ、こうした中でやはりこの公園内のこの目立ったこの 美術品が鳩の糞で汚されるだとか、あるいはこの雪解けの後に汚れがそのまま残っているだとか、あるいはこの自転車がその辺りに放置されるだとかって、いろんなこの文化財、この美術品、芸術品でありながらこの見るに耐えないというような状況がこの起こっております。まあ、というようなことから、これをこの市民がこの芸術作品をこう見て顔を背けるような状態、これはやはりやっぱり放っておけない大きなこのものだろうなと。市民が誰でもやっぱりこの美術品は美術品ってこの青に見る、そしてそこから何か感じていけるようなものであってほしいっていうようなことから、こういうのを市民がこのほんのこのハートからちょっとしたこの雑巾だとかブラシを持ってきて、それをこのゴシゴシする、まあ、それによって鳩の糞がこのきれいになってしまう、あるいはこのそこにくっついたゴミが取り除かれる、あるいは自転車もこの取り除かれる、もうこういうことはちょっとした市民のこの気持ち次第でやってやれないことはやってやれないことはない、そういうものなんだろうなと。であれば、こういうことをやってもいいんだと、やった方がこの望ましいんだというふうなことをみんなで話しながら積極的にやっていくようなムードを高めていくと、まあ、そういう中でこの幹事責任者はあの行政の中にあっても、そこにやはり市民がそこにあの関わり合いながら、この両方を一体化しながら、この美術品が美術品として市民から歓迎される、それがやはりこの公園の中、街中のパブリックなところにあれば、これはこの観光資源としてもまた大変なこの意味を持ってくる。で、まあ、そういうのがちょっとした我々市民の心がけ次第でやってやれないことはないと、これをなんとかみんなでやりたいなというのが我々の、
ね、そうですね、ぜひやってみたいですね。それでですね、中島公園内にはですね、文化財の特徴としてはどういうものがありますか。
そうですね、あの野外彫刻として14、15点ございます。その中にはこの安田寛さん の, この大理石像の立派なものがあの木更の前にありますし、それから山内武雄さん の, このコンクリートですけども、この彫刻が園内のあちこちにこの見えます。その他、北海道のこの陣容として、この博覧会の時にこの建てられたあの作品があるだとかっていうのもあります。でその中でも特にまた、木下茂太郎像というものが、あの池のすぐ近くにこの木のこの囲まれながら立っている。でこれなんかはこの戦争直前、戦前第二次世界大戦の直前に朝倉文夫によってこの作られた名作の一つですけれども、まあ、これが戦後60年後ほとんど顧みられずに放置されている、まあ、このために台座だとか、まあ、彫刻のこのですかね、壊れているというほどでもないんだけども非常に見苦しい状況にあると。特に台座がこの長い間にだんだん壊れたり、それから崩れかかってきている、まあ、こういうようなものはやっぱり文化財を保護するという意味合いからも、それから市民の非常にこの大事な芸術作品がやっぱりこのいつも仰ぎ見れるような状況でありたいという、こういうものとかなりこの違った状況にあると、まあ、これまあ、ですけども全体に中島公園の中にはこういうこの野外彫刻のほかにこの歴史をこの思い起こさせるようなこの火があちこちにあるだとかということですから、まあこの辺りをもう少しみんなが理解して、そしてこれのこの楽しさとか面白さとか歴史だとかをに思い出せるようになれば、これはまた大変なあの財産、この中島公園の周辺ではなくて札幌市民の みんなに見ていただけるような非常に大事なものがこのある、まあ、だからそれだけにみんなで集まりながら、この地域の周辺の、ね、町民の方たちが集まりながら、このまず理解すると、 こういうものがあるんだということを理解するということが非常に大事なんでないだろうかなと。特に去年、まあ、明けて一昨年になりますか、この非常に貴重な文化財の発想案がこの大雪の重みで潰れてしまって今これの修復中であると、まあ、こういうものはもう少しこの文化財というものに対するこの保護意識がこのみんなに備わっていればここまでならずに済んだのではないだろうかなと。これは管理する側の責任もあるだろうけども我々市民もこれが大事でなんとか守り残っていうふうなのがあって初めてこのもっと大きな長い次の世代に渡るような何かが起こるんだろうと思います、まあ、このあたりが、まあ、中島公園の中にこういう非常に優れたものがこのたくさんあるでこれをなんとか皆さんに知ってもらうようなことをやっていくというのが、まあ、一つの我々この地域に住んでいるこの周辺に住んでいる我々の仕事なんだろうかなと思います。
そうですね、日本庭園内 の発想案ですよ ね、
そうです
ね。これは今年の早ければ今年の秋ぐらいに復元工事が完成するそうですね。
ああそうです。
早ければですけれども、そしてその先ほど話のあった木下重太郎先生像はですね、中島公園駅から降りてまっすぐ行くとですねボート乗り場がありますね。で結局勝負駅の東側の森ですね。
そうですね。
その森の中に鎮座してますね。
そうですね。池からほんの数十メートル、
うん、のところにありますね。
そうですね。自動車道路からもう2、30メートルっていうことですから、ちょっとした散歩ですぐこのたどり着ける場所にある。けども、これが、木に囲まれてあるせいか、誰もこの、誰にも気づかれないと。まあ、長い間そこの中で埋められるような形で、まあ、放置されていたという感じを受けます。
そうですね。それではコマーシャルお願いします。
はい。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区、南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は、火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、011-532-0902 までお問い合わせください。東とんでん通りに生ラム専門店、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分食べ飲み放題実施中。住所は札幌市中央区南10条西8丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229、 512-0229。 来店時にカロスで山店聞いたよってお好きなお飲み物を一杯サービスいたします。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。
ありがとうございました。先ほどお話のあったですね、木下重太郎先生ですけどね、創設された武蔵野美術大学校、これのちょうど今年ですからね80周年に当たるそうですね。
そうですね、はい。
何か記念事号の
そうですね、まあ、木下重太郎先生は十勝でこの活躍されて、その後衆議院の国政に参加されて、まあ、これは戦前の話ですけども、で国政に参加して非常にこの戦前のこの日本のこの発展に尽くされた方ですね。でそのと同時に武蔵野美術大学 の, この 当時のこの武蔵野美術大学 の、名前はちょっと忘れましたが、まあ、そこ の創設者で、現在はこの武蔵野美術大学とそれから大東文化大学の2つの大学の創立者ということになっております。まあ、こういう方でということで、まあ、北海道出身 この国政に参加したこの政治家としては非常にこの有能な方だったわけで、そのためにこの戦前にこの近衛文麿とそれから北海道当時の北海道長官それから北大の学長というような方たちがこの設置この母体になりまして、この設置委員会を作って、この第二次世界大戦が始まる直前にこの彫刻がこの完成して中島公園に置かれたという経過がございます。でこの作った彫刻をこの作られたのはこの当時戦前この芸大の彫刻の方の教授をされていた朝倉文夫先生が、まあ、当時この60歳前の非常に脂の乗り切ったこの年頃にこの美術学校 この創始者ということで、この特別な思いを込めながらこのブロンズをこの木下茂太郎先生のブロンズをお作りになられた。ところがこれが先、まあ、この完成してこれが中島に設置されてすぐ第二次世界大戦が始まってしまう、まあ、その結果全国でこのブロンズだとか銅製品、まあ、お寺だとかこのいろんなところにあった銅製品のが回収されてこの大砲に居直されてしまったというために、この朝倉先生をはじめ大勢 この戦前の彫刻家のブロンズ作品というのはほとんどなくなってしまった、まあ、そういう状態でありながら、この木下茂太郎の像だけはこの近衛文麿だとか北海道知事だとか北大の総長だとかが関わり合ったということで、とうとう軍からもこの徴収の対象にならなかった。で、まあ、戦後そのまま中島公園にこの設置されて今に至っている。だけども戦前のいろんなこの経緯、まあ、本人のいろんな経緯もあって、この年とともに木下茂太郎先生のことについてこの知っている方が亡くなってしまう、まあ、その結果その朝倉さんのこの名作がこの中島公園にあるということも武蔵野大学でさえも知らなかったという事情がございます。まあまあ、ですけれども、この80周年記念に改めてこの大学 この創設者をこれから検証していかなきゃならない、まあ、ということで、これが朝倉文夫先生の最大傑作、傑作の一つとして全国にこのいいこの中島公園から見せ場を作りながらこの広げていくと、公開しこのみんなからこの関心を持たれるような状況がこれからできていくんだろうと思います。
そしたら非常に貴重な銅像がですね残ってたってわけですね。
そうですね、はい、
それじゃあですね、曲の2番目はですね、枯葉オータムリーブス、パティページです。はい、そしたらですね、次の話題に入りますけどですね、先ほどの話にもちょっと出てきたんですけれども、中島公園のモニュメント類の清掃の保全運動、このことについてですね、いろいろあると思いますけどね、カモカモ川清掃運動との関連とか、あるいは管理者と市民との関係とか、文化財に対する市民の関心とその他いろいろあると思いますけれども、一部重複しますけれども、これについてお願いします。
そうですね、まあ、中島公園に限らずこの市内のいろんなこのモニュメントが汚れている、でこれをなんとかきれいに見栄えするようにし、またこの補修をしたりしていくというのは非常に大事なことですけども、ただ思いつきで ぽっとこのきれいにしても、それはやはり個人の思いだけの中で全体がきれいになるだとか、大きくこういうこの美術品が絶えずこのきれいな状態にはなかなかなりにくいものである。したがってこのみんながこの集まって継続的に毎年この定期的にこれがきれいになるような仕掛けが必要なんだろうと思います。まあ、そういう意味合いでこの誰がいつどこでどれをどのようにするかということは非常に大事なことになります。つまり継続して作業を展開していくということがこの文化財をこの保護し見せ場を作っていく非常に大事なファクターなんだろうと思います。そうした場合にこの文化財をきれいにって言ってもどうしたらきれいにできるんだろうかということで、この高級なこの洗剤だとかブラシだとか道具が必要なんだろうか、どういうふうなことをどういう手順でやったらいいんだろうかということがそれぞれの人たちの最初にこの出てくることになります。ですからこの少なくともこの人間の大きさくらいの、 この石の像だとかブロンズであればこういうふうな心構えでこういうふうな準備をすれば、ここまでこの気楽にこの損なわすこの壊すだとかこの傷つけることなしに何かやれるんじゃないだろうか、そのためにこのまずブロンズだとかこのモニュメントを分類して大きさなりそれからこの材質なりをいろいろこの区分けしながら、これについてはこう、あれについてはこうというようなちゃんとした調査だとか方法をまず作っていかなきゃならない。で、そうした中で次にこのそれをきれいにするためのこの方法、例えばこれだったらこの雑巾とこのブラシとバケツがあればかなりなものがきれいになるよと、そうだったら市民もこういう形でいつでも参加できるよと、家族単位でこのお年寄りがお孫さんを連れながらみんなでかかろうだとか、通りすがりにでもこの鳩の糞がついてたらポケットのからティッシュを出して水があれば水を、この水もなければこの唾をつけながらでも 2,3 枚のティッシュを使っただけできれいになるよ、こういうようなことをこの準備する、あるいはこの関わってもいい、このやってあげようと、こういうようなこの状態を作っていかなきゃならない。そのためにやはりこの誰がいつどこでどのようにやっていくか、このどのようにやっていくかということについてのマニュアルのようなものをこの作り上げて、できるだけ多くの人に見てもらいながら気楽にやれる、こういうことが大事でないだろうかなと思います。
ああそうですね。それともう一つ原則みたいなのありますよね。きれいにするのはいいけれども、傷つけちゃいけない
と。そういうことなんです、
それからグループでやるとなるとですね、怪我人を出しちゃいけない。
そういうことですね。ですから それよりもまず今度それを管理している所有者に許可を得なければならない。でこの許可の、所有者の大半は、公園であれば、公園それから道路のそばのものは大体市だとか道だとかっていうのは、この公共のものになりますから、そういうところにちゃんとこのきれいにするということを申請して許可を得なければならない。でこの許可をどこでどう得るのかということはまた市民サイドにとっては非常に分かりにくいことになります。で中島公園であれば中島公園の管理事務所というところだけども、中島公園の管理事務所でももう一つ上のこの所有の市の環境局のようなところにちゃんとあの当事者つまりこの我々ボランティアが届けなきゃならないということですから、そこの窓口がどこにあるんだろうかということも十分知った上でこの計画を立てていかなきゃならないということになります。
ああそうですか。それではですね、ここでちょっと、はい、
本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家
本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。閉館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050 011-530-3050 です。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。中島公園は歴史と芸術の公園、歴史を語る国指定重要文化財豊平館と八草庵があります。そして最近注目されているのが、菖蒲池東側の森に鎮座する木下茂太郎先生像です。以上、中島公園を知るホームページ、中島パフェ一口メモでした。
あ、どうもありがとうございました。したら次はですね、曲の3番目に入ろうと思うんですよね。で、恋人を我に返るというんですかね、 Lover come back to me ですね。これもパティ・ページの歌です。話題の4番目はですね、中島公園のイベントその他ですね。まず最初にですね、雪明かり in 中島公園というのがありましたね。今年は札幌雪まつりと連携してですね、盛大に行われました。スノーキャンドルが沿道沿いにも並んでですね、公園中雪明かりという感じでしたね。で、火をつけるだけでも大変だったと思います。中島公園で1月25日から2月の11日自由広場をメイン会場として開催されました。自由広場には大通公園からですね、光のオブジェってですね、凱旋門みたいな形したもんですけどね、ありましたですね。それからスノーキャンドル作りと、イグルー作りですね。イグルーっていうのはエスキモの、鎌倉とは違うんですけどですね、エスキモのものです。高さ3メートルのミニ滑り台もありました。スノーバーではですね、ホットココアとホットワイン、ホットコーヒーとかホットミルクの温かい飲み物があってですね、寒い時には本当助かりますね。その他管理事務所では休息所として利用されて、ピザとか軽食も用意されていました。で、ここでですね、北海道新聞のですね、記事をちょっと読み上げたいと思います。2月11日の道央ヒトワイドっていうところですね。札幌市中央区の中島公園を400個のスノーキャンドルと彩る雪明かり in 中島公園が好評だ。柔らかい光が訪れる人たちの心をほっととさせており、実行委員長の中村則之さんはとても幻想的で素敵な風景ですよねと胸を張ると。昨冬、中島公園管理事務所が開催した同志の行事のですね、内容を充実させ、これまで大通公園で点灯されてみたイルミネーションの一部も飾るなど工夫を凝らしたという。中島さんは公園近くにある弥彦神社の宮司、この地域に住んでもう40年にもなります。町内会長も親子3代と務めており、地域の愛着は人一倍強い。中島公園周辺は昔はプールや野球場、遊園地がありましたが、今はなく、逆に高層マンションが多くなり近所付き合いが減りましたと嘆く。雪明かりの開催にも地域の触れ合いを強めたいとの思いを込め、11日まで雪まつりだけではなくですね、多くの方たちに足を運んでもらい、中島の冬を満喫してほしいと呼びかけていました。以上、北海道新聞からの記事を読み上げました。本当に今年は私自身といえばですね、風をこじらしてですね、来年はぜひですね、お手伝いさせてほしいと思ってます。力はありませんけどですね、これ地域の触れ合いってことですからですね。次にですね、 あの雪明かりゾーンっていうのがですね、これはあのボート乗り場のちょっと先に行くとですね、あの森になってるんですよね。その中に、設置されたんですけど、イルミネーションが点灯されたんですね。これは大通公園で使われてたものをですね、中島公園に移設して、ボート乗り場近くの松尾池の東側の森などにやっておりました。それからですね、キタラのエントランスホールのですね、ガラスの照明が非常に綺麗だっていうので、これ結構評判になったんですよね。皆さん一生懸命写真撮ってましたね。でイルミネーションも例年より多いような気がしますね、キタラですけど。それから豊平館でジャズライブがありました。その他児童会館や小室座でもですね、連携行事がありました。それからですね、話題変わりまして、情報誌アルキサですね、アルバイト北海道ですね、40歳からの仕事っていうのがあるんですけどですね、これに私の所属する札幌シニアネットの記事が載ることになったんですよ。街を彩るのですね、きっかけですけどね、ノスタルジック大牛門という中島公園にあった施設は今どこにあるのっていうのが前あったんですよね、去年の秋ですけど。この記事作成に私も協力したんですけどですね、今回はですね、私の所属する札幌シニアネットについて詳しく紹介されることになりました。全部で6ページあります。6ページですから相当なもんですね。2月下旬、おそらく3月上旬ぐらいになるかもしれませんけどですね、コンビニ等で販売されるやつです。そしてですね、札幌シニアネットでですね、毎週火曜水曜はですね、市民に開放したオープンサロンを実施しています。南八条西二丁目のアウクルと言いますから、旧放水小学校の3階ですね。利用料は500円です。札幌シニアネットではですね、体験入会受付中です。今入会すれば2月3月の会費は無料です。4月から来年の3月までの1年間の会費を6000円いただくことになりますけどですね、あの2月3分については無料でいいんです。そして私がホームページを開設できたのもですね、シニアネットのおかげなんです。そこで習ったんですね。で最近はアナログデータのデジタル変換などもやっています。例えばですね、8ミリフィルムがあるとしますね、これを持ってたとしたもですね、部屋を暗くしなきゃ見えないですね。スクリーン貼らなきゃいけないですね。これ見るのも大変だしですね、もし映写機が壊れちまったらですね、もう見えないですね。もう作ってないですから。でそれを DVD などに変換してもらえるわけです。そうすればパソコンでもテレビでも見れますからね。もちろん DVD プレイヤーいますよ。それから札幌シニアネットのこれがですね、 AD 工房って言うんですけど、アナログデジタル工房です。有料ですけれども格安でやっております。もう一つの話題はですね、水戸真紀子さん。水戸真紀子さんは以前ですね、あの10月11日のラジオの中場に出ていただいたんです、ゲストとしてですね。絵画作家の水戸真紀子さんをお迎えしてですね、放送しました。これは10月11日です。でこの度ですね、その水戸真紀子さんの絵画展がですね、次の通り開催されます。ミトラマ14、水戸真紀子絵画展、2月19日火曜日より24日日曜日まで10時30分から18時30分までです。ただし最終日は16時30分でおしまいです。場所はですね、あの有名なですね、斎藤ギャラリーです。中央区南1条西3丁目1番地、三越の近くでもうちょっと行ったところのダイムルセントラルの隣と言った方が分かりやすいかもしれませんけどですね、ラ・ガレリア5階です。以上、水戸真紀子さんの展覧会の情報。橋本先生、水戸真紀子さんはご存知ですか？
存じ上げてます。ああ、そうです。
まあ、美術に詳しいですね。
近く展覧会が斎藤ギャラリーであるということで、お会いするのを楽しみにしております。
あ、そうですね、
よろしくお伝えください。
はい、私も楽しみにしてるんですよね。それではですね、話題の5番目としてですね、橋本先生にお伺いしたいんですけれども、札幌彫刻美術館友の会の会長やっていらっしゃいますよね。でそれと中島公園との関係といってもちょっと何なんですけどですね、それについてですね、お話ししてくださいます。
私たちの札幌彫刻美術館友の会は、皆さんご存知のように、札幌彫刻美術館は今から26年前にこの設置されて続いてきましたけれども、これが去年の4月からこの札幌市芸術文化財団にこの運営が移転しまして、現在は 本郷新記念札幌彫刻美術館という名前になって、新しくこの事業を展開しているところです。で、私たちは、まあ、設立以来この出来上がったこの組織で美術館をいろんな角度から支援しながら今に至っております。まあ、こういう中で最近この数年間ですけども、まあ、野外彫刻が、やっぱり汚れた状態にあるというようなことを、もう少しこの組織的にいろいろこのきれいにというのをこの標榜しながらやっていくことではないかということになってきまして、まあ、その中で去年の5月は直美術館のすぐ近くの宮の森の公園にある本郷新の野外彫刻を5体ほど、これをこの地域の宮の森の住民の方たちと一緒になって、まあ、つまり町内会と一体化して、つまり友の会と町内会が一体化してこのきれいにというような運動をしてまいりました。で、さらにこの去年の秋はロータリークラブ、札幌西ロータリークラブというクラブと一緒になりまして、このマニュアルをみんなでこの勉強しながら、雑巾とたわしとそれからバケツを持ち寄りながらきれいにするというような作業を行いました。まあ、この時に、まあ、ロータリー組織という大きなこの組織の中の社会奉仕プログラムというような中でこの作業がこう展開しまして、まあ、そういうことからこのせっかくやるんであれば今まで誰もやったことのないこの、ま、きれいにだとかこの保存だとかそういうものに全くこの手つけてなかったこの大通りの11丁目にあるホーレス・ケプロンと黒田清隆の大きな像、あれをこのクレーン車を雇って、そこでこのみんながこの寄り添いながらこの彫刻をきれいにするというようなことを行いました。このホースで水をかけて、でブラシでこの種に洗いながらというような作業でしたけれども、まあ、この時にこのあの有名なホーレス・ケプロンの像がこのデッキブラシでちょっと触っただけで揺れるということがこの分かってきまして、でよくよく調べてみたら台座に亀裂があって、でこのあの大きな像が大風あるいはこのちょっとした地震で倒壊する恐れさえもある、そして台座の中にも、まあ、小さな亀裂が あちこちに走っていると、まあ、こういうことを今まで気づかれずに放置されたということが大きな問題では なかろうかなと思います。まあ、ということで一旦これがこの気がつけばこれに対して安全な対策、それからこの文化財としてこの十分なこの措置をここからこのまま新しくこの計画していかなきゃならないということになります。まあ、そうしてみたと札幌市内にあるこの400、まあ、この我々が普段目にできる300くらいのものの中でどの彫刻がどういう状態にあるんだろうかという関心が一挙に高まってきまして、でこうした中でやはり大通公園でもそうであれば中島公園の彫刻についてもやはり似たようなことがあり得るだろうし、それから小さなものでは鳩の糞だとか何かで先ほど言ったようないろんな問題があると、ですからまず調査をするということ、それからそれをどうしたらきれいにできるか、あるいはどうしたらいい管理ができるかというような基本的な問題をみんなでやっぱり調べて、そしてそこに参加してもらうような一つの流れを作っていこうではないかということで、中島公園のこのモニュメントをこの雪解け、雪が解けたらすぐカムカム川の清掃というものを終わったらすぐ、まあ、そのあたりのいい気候の時にこの地域の町内会の人たちみんなが集まって、あ、なるほどなと思うようなことをこれからやれたら楽しいなと思います。これやる必要があるんじゃないだろうかなと思います。
そうですね、私もこの間初めてですね大通りの彫刻の清掃に行ったんですけどね、はい、 あのためになったりして結構楽しいもんですよね。私はなんか漁民の通だったんですか。
あ、そうですね。
でそれ一生懸命あの綺麗にしてですね、後から見るとね、 あんまり私詳しくないんですけどね、その像の前通るたびにね、あ、これだなと思ってですね、自己満足っていうか、
市民のボランティアの方が雑巾とブラシとちょっとしたバケツを持ってきてこの拭き掃除するって、それだけで見違えるようにきれいになりますね。そしてその時にこの清掃に参加された方はことごとくこの満足感、このなんかこの美術品をきれいにするってことはなんていうのか、あの人間の本質的なこの楽しみ喜びでないかと思いますね。
そうですね。
そしたら見違えるようになった。ですからあそこを撮ると必ず自分が綺麗したやつをこの横目で見ながらどうなってるだろうか。あれが市民が全部そういうふうにあのそういう気分になれたらこれすごいことだと思いますね。
そうなれば最高ですよね。そしたらそろそろですね、曲の4番目に行きたいと思うんですけどですね、これはムーンリバーですね。やはりパテページです。よろしくお願いします。ではですね、ただいまの曲はですね、ムーンリバーでしたですね。パテページですね。橋本先生ですね、あと何か一言お願いしたいんですか。
そうですね、まあ、今年は、まあ、札幌、北海道にとっては画期的なこのサミットが洞爺湖で開催されますよね。ですからあのこれに関わるこの世界中からマスコミ、単にこの政治家だけではなくてこのマスコミも含めていろんな方が北海道に来る。でそれはほとんどがまた札幌を拠点としながらのいろんなアクティビティを持つんだろうと思います。まあ、ということのですから、この札幌をきれいにするだとか、あるいはその中でこのお客様をこの心よくもてなしていくいろんなこの事業だとか、この試みというのは非常に大事なことだろうと思いますですね。でそういう中で、まあ、新聞によりますと、この公園、大通公園だとか他の公園の中でのこの集会をこのサミットのこの期間中禁止するようなこの動きが出てますけども、まあ、この政治的な例えばテロだとかなんとかっていう問題がこの派生して、そこでの大きなあの混乱ということも理解しないわけではないけども、札幌の住民として公園内のこの美術品をきれいにするだとか、あるいはこのモニュメントをこの保全するだとかというようなこと、まあ、環境の美化というのを含めまして、こういうことはこのそういうこのテロだとか政治的な一つ このアクションとは全く違った動機の中であることだろうと思いますので、こういうものに対して十分なこの理解をこのしていただきながら、この我々 このボランティア的なこういうこの運動がそれなりにこのやれるような状態を準備していて、あの心得ていただければ大変ありがたいことだなと思いますね。
ああ、そういうことですね。そしたらですね、そろそろエンディングということですね。あのよろしくお願いします。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ山花 .info、 中島パフェと朝日山、森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM、 ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、どうもありがとうございました。次回はですね、フィコさんとニコロさんのラジオ気になる話です。お二人のほんわかなトークをお楽しみください。それから次回のラジオの中パワーですね、4月10日はですね、そろそろ春ですね。北海道市民環境ネットワーク、北ネットと言いますけど、よりゲストをお迎えして、中島公園の環境問題について、一緒に考えていこうと思っています。8時から1時間にわたりラジオ中パを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。じゃあおやすみなさい。